寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は63回目ということで、はい、今夜のテーマをお願いします。
はい、ですね、確か6月3日のインターネットのニュース見てたときに、
はい、
最近兵庫県の海っていう、まあ、要するに明石海峡のあたりですよね。
はい、
あのあたりの瀬戸内海の方の海が、まあ、兵庫県は北の方の、まあ京都府の隣と我々のその丹後地方から田島海岸もありますけど、一応瀬戸内海の話で出てたんですが、
はい、
あまりに水質がきれいになりすぎて、魚が取れないとか海苔の色がおかしくなったっていうお話があるんですよね。
はい、
ですからちょっとこの過ぎたるは及ばざるが如しという部分について今日ちょっと考えてみる必要があるんじゃないかなとこう思ったので、
はい、
お話をしてみたいと思います。まあ、そこにどう書いてあったかというとですね、
はい、
要するに兵庫県の県内の瀬戸内海で水質の環境基準をまあ見直す方向を決めたと。でそれは良くするのかなと思ったらそうじゃなくて、瀬戸内海水質改善が進んだことによって、
はい、
魚介の栄養になるその窒素などの栄養塩っていう、まあ、この栄養塩っていう塩がですね、なくなってきちゃったと。
はい、
収穫量、漁獲量もですね、どんどんどんどん海苔も色が落ちて漁獲量も減ってるし、そのイカナゴってあの釘煮のね、あの材料のお魚、小さなお魚も毎年、
はい、
漁獲量がごめんなさいね、減っていってると、まあ、これでは大変だということでですね、まあ、いろいろと、見直しをしていく必要があると。本来だったらまあ工場地帯などを除いて海水に1リットルあたり 0.3 ミリグラム以下というふうに、まあ、あのそういった汚れとかですね、
はい、
この窒素の濃度をこう決めてるらしいんですけども、
はい、
でそれをどんどんこうきれいにして 0.3 ミリグラム以下でどんどんどんどんゼロに近づいていくとですね、魚が住めなくなっていくところということで、兵庫県は今度逆に 0.2 ミリという加減基準、要するにこれ以上下回っちゃいけないよと、ある程度汚したまま置いときましょうっていうふうなルールを作らざるを得ない状況になってきたと。ここでこう考えるんです、まあ、これまさに水清くして魚すまずというやつですよね、
はい、
だから本当に透明度の高いところに魚がいるってあまりなくって、多少こう淀んでたり流れは必要だけども、ある程度やっぱ栄養のあるお水っていうのは完全透明じゃなくって、はい、何かしらやっぱその栄養っていうのが、もう目に見えるとちょっと濁っているように見えたりするのかもしれないなとこう思うわけです。で実際今のですね、いろんなあのテレビのコマーシャルの中でいろんな商品流れてるんですけども、最近よく感じるのは、いろんなケア商品ですね、
はい、
要するにきれいにするっていう、汚れたところをきれいにする、まあ、デリケートな部分のをきれいにするっていう、それでかなりこう、こう際どい説明というかな、ちょっとこう考え方を変えればちょっとエッチなコマーシャルだなみたいなところもあるんですけども、
はい、
で海外のお医者さんなんかのコメントも見てますとですね、日本の今のこういった商品が普及していく中で、日本人の体っていうのは非常にこう綺麗すぎるっていうんですね、要するに自分自身の持ってるその体自身を守る、外から悪い菌が入った時にやっつける、そういったバクテリア、自分自身が持ってるそういう戦う菌までも殺しちゃってると、
は
い、
あ
ということになると免疫力が減ってるということですよね。
綺麗にしすぎてってことですか。
だからこの海も免疫力が減るぐらい綺麗にしすぎて、自分たちが生きていくためのお魚もいなくなっちゃったと、 一緒じゃないかなと思うんですけど、どうですかね、藤本さん。
そうですね、ですよね、なんかそういうことってたくさんある気がしますね。
ね、そうですよね。まあ、日々 の暮らしの中にも当然あったりするんですけども、
はい、
その前にですね、皆さん打足っていう言葉を聞いたことあると思います。打足っていうのは蛇の足って書くんですよね。
はい、
で大体いらんことするからこんなことになったんだという時に、それは打足だよと。
そうですね、
こんなことをしなければよかったにっていうふうなことを叱られたり注意されたりするときにその言葉を使います。要するに蛇の足と書いてるように、これね、語源を調べてみると、まあ、あるあの絵のテストかな、そういうのがあったときに、はい、その学生たちが蛇の絵を描けっていうテーマが出て蛇の絵を描いてたらしいんですよね。だから非常に多くできる上手な絵の絵描きを志す学生がみんなよりも早く描いちゃったと、綺麗な蛇をね。
あ、
まあ、暇だなっていうんで、まあ、ちょっと竜は中国なんかにおいてはね、やはり神の使いっていうのもあるし、何を思ったかちょっ と手足つけちゃったんですね。
あ、蛇ですか。
に、まあ、竜みたいにしちゃったんでしょうね。
あ、
でそれで蛇を描けって言われてるのに、まあ、手足のある蛇ってまあいないわけですから、まあ、私の知る限りはいないと思うんですけども、新種があればごめんなさいねということで、その絵を提出したら怒っちゃったんですね、そのテストにね。だからそのいらんこと、時間があってもいらんことしちゃいかんよというので、打足という言葉がそこに伝われ、今の時代もこう使われるようになってきたということで。
うわー、なるほど。
でも結構ありますよね、子育てしててもあったり、いろんなこと人のお付き合いでもあったり、あります。どんなあります？
例えば今おっしゃったように子育てとかも、はい、その言わなくてもいいのに一言言ってしまうとか、ついついあれしたこれしたって確認をして、うん、自分でやれない子にしてしまったりとか、うん、あと私たち喋る仕事をしてるので、
はいはい、
何かこう司会とかで会った時に、あ、今のすごく良かったなっていうのでコメントをわざわざ付け加えてしまって、
はい、
ちょっと時間が伸びてしまったり、逆にそれ言わない方が良かったよっていうことも本当にありますよね。
特に言葉の場合はやっぱり不要な言葉をそぎ落として、
はい、
短い言葉で感動を与えるようなコメントってやっぱり心に残りますもんね。だらだら喋ってると。
そうなんですよ、逆に。
ですよね、
はい、だから引き算って大事だなと思います。
なるほど。特に結婚式のスピーチとか、まあ、いろんな会議の最初の冒頭の挨拶で、
あ、
まあ、いろんな、まあ、特に政治家なんかも多いんですけども、出てきてこうコメントしますよね。あれ、だらだら何十分もやるやついるんですよね。
いや、
全然空気読めてないっていう、まあ、そういうのはね、ぜひ自己反省もしてもらいたいと思うけど、あれはまあ打足というよりも、もっとこう空気を読んで、自分の、何を話してどう伝えるかって考えないといけないんだけど、その時にやっぱり準備ちゃんとしてんのっていう部分もですね、過ぎたるば、
ね、
は及ばざるがごとしにならない。
うーん、
そういったことにつながる準備として必要かなと思ったりもします。で、まあ、これ単純に言うと小さな親切大きな迷惑みたいなところでですね、自分は親切だと思ってやってるのに、その相手からするとやらなくていいよ、そこまでやってくれるから困ってんだよっていうこともあったりします。特に先ほど藤本さんおっしゃっていただいたように、子育てその独立自尊の気持ちをね、
はい、
育てていくというふうなことを考えたときに、親があんまり出しゃばりすぎると独立心のない子供が出てくるし、
はい、
打たれ弱い子になっちゃうっていうのも僕も思うんですよね、
はい、
でそういったことのならないような教育のあり方、まあ、出すぎないようにっていうのは本当にいろんなところでそのバランスを考えるっていうこと大事だなと、
はい、
つくづく思うわけです。ここでですね、はい、前にも一度お話したんですけど教育と指導っていうことをお話したことがあります、で学校の先生なんかにですね、自分の夢をなんか作文に書けとか言われて、将来はプロ野球の選手とか、はい、まあね、小学校低学年のうちはプロ野球の選手もいいし、お医者さんもいいし、サッカー選手もいいし、まあ、場合によっては僕は大きくなったウルトラマンになるっていうのもいたりしてもいいと思うんですけどね、まあ、だんだんとこれが、高学年になって中学校入ってくると、より具体的に将来の夢をちゃんと書けと、で足が血についたようなものをちゃんと書けとこう言われるわけですね、
はい、
でそこでいや大きくなったらプロ野球選手になるって、まあ、書くのは悪くはないんだけど、実際に野球部も入ってないのにただテレビで見る選手になりたいみたいなことを言ってしまっていると、もっとちゃんとした足を血につけて具体的なことを書けとこう言われます。私の、まあ、知ってる人でですね、まあ、ロケットの開発してる人なんかいたりすると、僕は大きくなったらロケット開発すると、はい、私もとにかく大学ぐらいの時にですね、
はい、
水を使わないでパスカルの原理が 表現できるような、要するにウォーターベッドの寝心地を水以外のもので作りたいんだみたいなことを大学の時に考えて業界にそれ言いました。そうするとそんなのできるはずないじゃないかと、何寝ぼけたこと言ってんだみたいなことで非難されるわけですね。でも実際ジェルトロン作ってある一定の部分ですけども、パスカルの原理が働くっていうことを証明しましたよね。そうするとそういうふうに非難してた人は私の周りにこういなくなっちゃうんだけども、学校の教育の話に戻して、
はい、
先生の価値観を押し付けてる教育、要するにね、これ教育というのと指導というのの違いということを冒頭言ったのは、これ指導だと思うんですよ。単なる、
ね、
教育というのは相手、要するに教える、教えを受ける子どもたちのその価値観を損なわないように見守り受け止めながら自分の生き様を一つ指針として示して、それ以外の生き方があってもいいじゃないかというふうなことを理解できる先生の教え方、これ教育だと思うんですね。要するにそれぞれの個性を伸ばすということ、
はい、
でも指導というのはもうきちっとマニュアルがあって、こういった時こうしなさいっていうことをやっちゃうから、そんな絵に描いたような餅みたいなことを言っちゃダメだというふうなことを言うので、まあ、エジソンなんかが学校についていけなかったっていうのは、なぜなぜなぜって先生に聞くし、そのなぜがきちっと答えられないと、だってこういうこともあるよ先生、なぜそういうのなんのとかこう聞くと、先生が答えられないと、この子は学校の、要するにみんなのそのリズムを崩す子だから学校に来ないでくれになっちゃう、ね、こういったところで本当の意味で自分自身がいい教育だと思ってるけども、これは過ぎたるが及ばざるがごとしという以上に自分の価値観を押し付けすぎてる。だから教育者としてそこまでやっちゃいけないよということだと僕は思うので、ある意味過ぎたるは及ばざるがごとしに通じるとこう思うんですね。だからある程度子どもの伸びしろをきちっと認識した上で、寸止めのところで過ぎないような接し方ができてくると、指導じゃなくて教育に変わるのかな。まあ、こういうふうなことを深く考えたりするんですけど、どう思われますか？
聞いてると、ああなるほどなと思うんですけど、実際自分に置き換えると、はい、あやりすぎてるなと今反省をしていたところです。
なるほど、はい。まあ、僕も同じようにね、自分自身の反省を含めてこれ今述べてるので、じゃあお前田中ちゃんといつも今やってんのかとこうやって言われたりすると、イエスとはとても言えないです、僕自身もね、恥ずかしくて。でもそれを目指そうとすることはやっぱり大事だと思うので、できてるから僕これ喋ってるんじゃなくて、みんなと一緒にできてないものをお互い切磋琢磨しながら励まし合いながらできるような生活、できるような生き方、こういったものを目指しましょうよということをご提案申し上げて、今日の会を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなど、ぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜は私にとってとてもタイムリーなお話をありがとうございました。ためになりました。
どうもありがとうございます。
こちらこそ。それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。